sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
こんばんは。7月26日土曜日21時を参りました。みんなとつながるラジオとラジコ、今夜も始まりましたよ。はぁ、夏が盛り上がっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏っていうとね、本当に楽しいイメージしかもうないんですけどね。でも台風とかね、多くなる季節ですよね。雷ちょっと怖いですけど、にわか雨とかもね、すごく多くなるので、もう必ずね、折りたたみ傘ね、常備したいななんて思うわけなんですが、でもね、私は本当に初夏のね、香りとか、真夏の香りとか、もう夏の香りってありますよね。私あれ大好きで、もうね、入道雲も夏の風物詩って言ってもいいぐらいね、もくもくする入道雲を見るとすごいテンションが上がるわけなんです。そうそうそう。そしてね、この夏私のイベントもね、すごくこう盛り上がっていまして、先日7月12日にね、ファンの皆さんと一緒にね、バーベキューしました。ほんと楽しかったよね、皆さん。ね、本当にバーベキューね、私初めてしたのでね、すっごくね、美味しかったんです。まあ、暑かった。まあでもね、7月もね、いっぱいね、いろんな、ビッグイベントもあるのでね、ぜひ皆様、楽しみにしていてください。ということで、この番組は毎週土曜日のレギュラー放送になっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします、白雪です。白い雪で白雪、そしてスノーホワイトと小文字英語でね、表記してください。どうぞね、よろしくお願いいたします。それでは本日のメニューです。ちょっと私の同じ見ないで。今週のスポットライトは浴衣、浴衣にね、スポットを当ててみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは私の怪奇体験1ということで、今週もね、たくさんね、皆さんからお便りいただいてますので、ご紹介していきますね。リクエストやおすすめの音楽もご用意していきますので、お楽しみに。今週も張り切っていきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポーツライト。さあ、今週のスポットライトはカランコラン、カランコラン、あーはんなり浴衣に迫ってみたいです。皆さん、綺麗なお姉さんと浴衣は好きですか？浴衣姿をね、街で見かけるね、ことがね、この時期になると本当に多いですよね。いい時期だよ。実はね、私浴衣とか本当に超大好きで、もうもちろんね、自分でも着付けとかね、するんですけど、私の浴衣はね、ちょっとね、まあやっぱりこう 可愛い感じのねものとかレースのリボンとかねついてるラブリーなものが多いんですけど、とにかく浴衣が浴衣持ち、浴衣持ちって言うのはすごくね浴衣持ってて結構よりどり緑なんですけれども、ね最近ちょっと忙しくてなかなかね浴衣を着るきっかけがないけど、8月はね絶対にね着たいなと心に決めております。ね、もう皆さんはね浴衣着られました？ね、もうね7月のね終わりなんでね。で、女性のね浴衣っていうのはもう私から見てもわあ素敵って、もう本当に毎年飽きずに思うんですけど、絶対ねこう浴衣っていうかね着物の魔法っていうのがねありますよね。男性から見てもねきっと同じなんですかね。あら首かしげてるね。でもねきっとそうですよ、私はそう信じたいそれで男性とね、男性も浴衣とかジンベエとかね、女の子もジンベエとかね着るよね。で大体ね女の子のジンベエは中学の子とか、まあ、高校生のあたりの子に多いのかななんて思うんですけど、私はね自分の好きなキャラクターのジンベエを夏はねパジャマとか家着でね着ることもあるので、逆にあんまりね外にはこう着たいななんてはあんまり思わないんですけど、皆さんは結構着ていったりするんでしょうか。今日はね超大好き浴衣についてねいろいろ調べていきたいと思っています。そうそうそう、浴衣はね平安時代浴衣びらの略で、もともとのね貴人が入浴の時にまとって、でまた武士が湯上がりに体を拭うために着たね一重の着物だそうです。っていうことはまあタオル代わりみたいなもんなんですかね。なんか素敵ですね。で肩びらっていうのは浅瀬の裏地のない人へのことを言うそうですよ。で、室町時代から末期か、室町時代の末期から江戸時代初期にかけてですね、盆踊りとか風流踊りっていうのが流行したらしくて、華やかなね装いが浴衣でね庶民の間でも着られるようになったんだって。でもなんだろう、さすがにこう盆踊りとかね行っても東京音頭とかその時代はないだろうし、どんなこう音楽でねこう盆踊りを踊っていたのかなっていうのもねちょっとそれもね気になるところだったんですけれども、元禄時代には、温泉場でね、温泉浴衣が着られて、日本でも木綿の栽培が成功されたそうでね、天保の、革命で、庶民の絹の着用が禁じられたっていうのもね、あったりして、まあ木綿がね、浴衣が一般に広く用いられたようになったそうですよ。で以前浴衣は浴衣から肌触りの良い湯上がり着として、で、ね、男女子供問わずね寝巻きとして、やっぱり寝巻きなんだね、高温多湿な夏の日常着や外出着として、先ほど言ってね盆踊りとか夏祭りの揃いの浴衣として日本のね衣生活に欠くことのできないものにねなったみたいですよね。浴衣はね本当にね日常ね着だったんだなと思うと、なんかちょっとやっぱり素敵だななんて思っちゃいますね。でね、あとちなみに着用はね、おむつに仕立て、おむつをね、あごめんなさい、おむつに仕立て直して使われて破棄されていたためにね、古い浴衣はねあんまり残ってないんだって。なんかおむつのね後に使っちゃうのがなんかもったいないよなとなんて思いましたけど、ということでね、この夏にぴったりかわかりませんが、ちょっとねインドのこう不思議な感じのするね、なんかこうアジアンテイストな感じの曲をちょっと私見つけました。でちょっとね言葉が英語じゃないので読み方がすごいわからなかったんですけど、頑張ってちょっとね、分かって調べてきました。それでは皆さんにお届けいたします、ニラージチャグでウルジャー。
バーガンディープロモーション、
聞いていただきましたのはニラージチャグで ウルジャーでした。さあ今週のスポットライトははんなり浴衣ですが、本当にね、浴衣に袖を通すとまあ涼しいんですよね。ただね、あの帯を締めるのでね、そこだけはねかなりサウナ状態ですよ、真夏は。でもね、逆にね、ちょっとこうダイエット効果になるかもしれません。で、下駄もね、私結構選ぶのも好きなんですけどね。これはね、浴衣はね、オーダーはしてないですけど、下駄はね、可愛く、オーダーしてね、作ってもらったのでね、今度見せたいな、なんて思っております。浴衣がね、夏の普段着として全国的に定着したのは、明治に入ってかららしいんですけどね。それまでは本藍というね、藍色の藍ね、の手染めに変わって大量生産が可能な注染という染色方法が発明されてからだそうですよ。もう本当に裏を持って関係なくね、こう綺麗に染められて、独特のタッチとか立体感とかが出るね方法らしいんですけど、浴衣の他にも手ぬぐいとかね、布巾なんかでもね使用されてるらしいです。で、浴衣には暑い日本のね夏を過ごす工夫がね凝らされているやっぱりみたいなんですね。例えば古典的な浴衣には、紺地と白地が多く見られるみたいで、まあ確かにね、シンプルなやつってそうですよね。で、白地の、浴衣は昼用で、家の中で着ていると真夏でも涼しく過ごせるそうです。そして、紺色の、紺地のね、浴衣の場合は、紺色に染めるために使われている藍色のね、藍の香りを虫が嫌うことから、虫のね、多く出る夕方から夜にかけて、着用するのがね、良いってされているんだって。やっぱりね、昔の人はね、本当にそういう観点からね、浴衣の色をね、決めてね、夜とね、昼使い分けてたんだなと思うとね、ちょっとね、うっとりしちゃいましたけれども、浴衣でね、私そろそろもう夕涼しみしたいななんて思います。今ね、本当にこう、皆さん、浴衣マニアの方いらっしゃいますか？浴衣ってね、今本当にカラフルですよね。本当にカラフルで、もうお姫さんみたいな、ね、綺麗なのもあるし、本当にこうシックだけど、本当に華やかなものとかね、いろいろありますけど、なんだろう。ちょっと前ぐらいから、ちょっとこう、帯をね、逆に前のお腹の方にして、ちょっと肩を出して、ちょっとほら、エロカワファッションが流行ったじゃないですか。あの頃ですよね、きっと。ちょっとこう、オイラン風みたいなのがすごい流行ったりして、まあ、いたりね。あとは、膝丈ぐらいのスカートな感じの浴衣で、で、下にはパニエをね、こう、フリフリな、こう、なんだろう、ふわっとね、スカートを綺麗にさせるパニエっていうのがあるんですけどね。それを着るスタイルとかもあるし、またそれとは全く別でね、本当にもう大正ロマンみたいなね、モダンな、超粋な、浴衣をね、結構若めな人が、ピシッと着て、お、かっこいいなんてね、のもすごい見て、私やっぱね、好きなんでね、すごい見ちゃうんでしょうね。で、私はね、やっぱりお花とか、そういうなんかこう、可愛い感じのものにね、ビビッときますけど、やっぱりこう、忘れちゃいけない、へこ帯っていうのもね、とっても可愛くて、帯の上に、さらにこの、へこ帯を合わせて、おしゃれを楽しむっていうね、私はスタイルがね、大好きです。さあ、さっきね、自分で着てるって言いましたけど、まあ、本当に本格的に着付けがね、できるっていうわけではないですけどね、もう浴衣に関してはピチッと着たいなっていう思いがすごいあるんですよ。だから、やっぱりね、歩いてるうちに着崩れとかもやっぱしちゃうわけで、結構もう、年配の女性の方でも若い人でも、結構着崩れしてる人がいると、ああ、もったいない、ちょっと私がちょっと止めて、ちょっとそこで直してあげたいっていうね、すごいこうね、おせっかいなね、気持ちになるんですけど、まあ実際はね、チキンなのでね、そんなことは絶対言えませんけれども、ね、浴衣だけはね、なぜかそういう衝動に走ります。本当にね、美しく着ているとね、本当にこう素敵だなと思うし、もう日本人にね、生まれて、 よかったなぁなんてね、思います。今年ね、花火もね、毎年行ってるから行けるかななんて思っておりますが、浴衣ね、ライブなんかもそのうちしようかと思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。さあ、前ね、浴衣着て、ね、来てくださるように、ファンの人に言ったらね、こう浴衣を着て、来てくれたね、人もいるのでね、まだね、特別なね、感じがします。さあ皆さんも素敵な夏を素敵な浴衣デーをね、ぜひ設けて、ね、その風情をね、ぜひ皆さん感じてくださいね。以上、今週のスポットライトでした。愛を愛をいつかみんな争う。白雪エヴァ、いつか心に平和が訪れる日が来る。
つながるお便り。
今月のテーマは私の怪奇体験です。それでは早速読んでいきましょう。まず1通目、私の怪奇体験。何年か前に、1週間で、5キロ太ったっていう、素敵な、お便りいただきました。本当にね、怪奇体験というよりね、本当になんか、恐怖体験だなっていうね、コメントも、ありますけれども、茅ヶ崎にお住まいのニャゴムンさん、男性の方からいただきました。これはね、ちょっと、本当に悲しいですね。白雪にサポートメンバーのミッチー先生っていうね、方がいるんですけどもね、ちょっと本当に学校のね、健康診断で、ちょっと肝臓がね、ちょっともう悪くなっちゃったって言われて、もうちょっと命にもかかってくるのでね、1ヶ月で、初のダイエットでね、4.5 キロ今ね、頑張って更新中だそうですけどね、ダイエットにね。それなのに1週間でっていうのはね、増えちゃうっていうのはね、本当に悲しいです。さあ、お次の2通目も読んでみたいと思います。白雪さん、こんばんは。こんばんは。怪奇体験は日常よくありますよ、私は。ポスト入れに、緑色の液体が入れられていたり、いつも使っていない押し入れのドアがいきなり開いたり、夜、
キャー
という女性の悲鳴があってから、車のドアが閉まる音がしたり、この世の中は怪奇だらけです。白雪さんも怪奇体験いっぱいあるんじゃないですか？というなんだか、めっちゃリアルに怖いお便りいただきましたのは、浦安にねお住まいのひらぎさん、男性の方からいただきましたけれども、ちょっとね、ポストに、ポスト入れに緑色の液体が入れられてるっていうのはちょっとある意味ちょっと違うもんで、ね、ちょっと大変なんじゃないでしょうか。あとちょっとね、キャーっていう女の人の悲鳴があって車のねドアが閉まる音とかはね、ちょっとなんかちょっと犯罪じゃないけど、なんかちょっとそういうね、ちょっと怖い雰囲気がしてしまいますが、まあ私もね、ちょこちょこありますよ。なんか、パソコンのね、メールが、ね、触っていないのに急に立ち上がって、そのプロデューサーのね、さんの、フォームが出てきて、やり取りメールが出てきて、まあこれはもう、なんかその人にメールしろってことかなとかね、思ってちょっとね、メールしてみたりとか、テレビがね、勝手に、消えたりついたりとかね、することはね、ちょっとありました。さあ皆さん、別に怖くなくても怪奇体験なのでね、いろいろ皆さんの不思議なね、ことをね、いろいろ、聞きたいのでね、またぜひね、大募集しております。番組の応募方法は番組の最後でお伝えいたしまーす。それでは、今週は、ひらぎさんのリクエストで白雪のミッシングを聞いてください。
バーガンディープロモーション。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico アットマーク gmail.com、 ラジオ数字の8ラジコアットマーク gmail.com まで、氏名年齢ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。さあ来月のテーマはじゃじゃーん、
私の怪奇体験2
です。どしどしご応募くださいね。詳しくはラジオとラジコで検索し、番組公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また iTunes スターで、お聞きいただけますのでね、ぜひ皆さん、ご利用ください。さてさて、私白雪よりお知らせがあります。あとね、もう少しですけれども、7月30日の水曜日にテレビでもおなじみ森永卓郎さんが、講演される、ステージでね、私、講演前と公演後にね、歌わせていただくことになりました。獨協大学にて、私はね、17時40分からね、歌う予定です。そしてね、入場も無料なので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。ということで、お待たせいたしました、ユッキーの音楽占い。7月の運勢をユッキーが占っちゃいます。1番に流した曲か2番に流した曲か、好きな方を1曲選んでください。1番目の曲を選んだあなたは、疲れが体に出やすい時、しっかりと睡眠をとって体のケアを忘れないでね。ラッキーアイテムは公園です。2曲目を選んだあなたは、張り切って好きなことにチャレンジすると吉です。あとあとね、嬉しいことにつながっていきます。さあ、今日のね、放送はいかがでしたでしょうか。もう本当にね、最近あんまりもう本当暑いので、ね、浴衣をね、テーマにしてみましたけれどもね、昔の人の知恵はね、本当にいつでもね、素晴らしいですよね。でもね、今を生きる私たちも、もっともっとね、未来を輝かせられるようなね、素敵な知恵をね、いっぱいいっぱい、あのね、生み出していきたいですよね。私もなんかひらめけ、平和に輝く未来のために。ラジオとラジコは毎週土曜日の21時のレギュラー放送です。また再放送が深夜25時から、ございますので、ね、ぜひ聞き逃した方とか、もう一回聞きたい方はね、ぜひこちらの再放送も、お聞きください。さて来週の放送は、8月2日の土曜日となっております。なんとラジオとラジコ、おかげさまで1周年になりますのでね、ぜひ皆様またね、気持ちも新たに、ぜひね、聞いていただけたらと思います。
皆さんこんばんは。第1周目担当のシンガーソングライター三木香織です。来週の放送は沖縄出身フォークシンガー玉木雅之氏をお迎えしてお送りいたします。ぜひぜひ聞いてください。
はい、第1週目の担当、シンガーソングライター三杉香織さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第4週目担当白雪でお送りいたしました。皆さんおやすみなさーい。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。